SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
山本さん、このドキュントメント隣町の知らない踊り子というタイトルがついているんですけれども、はい、このドキュントメントという名前の定義は何なんでしょう？
そうですね、ドキュメントから来てるんですけど、ドキュメントってなんかこう個人的な話とか、ドキュメンタリーのドキュメンタリーとっていう意味だイメージなんですけど、僕の中で、その人間一人の人間の生い立ちとかに焦点を当てて、
はい、
インタビューするような形で掘り下げて戯曲を書いていくというような感じなんですね。で、その一人の人に焦点を当ててっていう気持ちだったんで、ドキュメントみたいな。で、なんかこうドキュメントだとちょっと味気ないかなと思って、こっちにネット用語とかでなんかドキュンみたいなのがあるんですよね。ドキュンっていう言葉があって、
はい、
それがなんかこうちょっと痛い人みたいな。だからその人間のちょっとこう痛い部分まで掘り下げていけたらいいなっていうような意味でちょっと造語にしてみたっていう。
はい、じゃあ結構痛い人が出てくるとか、ある人の痛い部分が出てくるってことですよね。
痛い部分が。そうですね。
はあ、なるほど。今回ね、その22日と23日にシドニーで公演を行われるわけですけれども、
はい、
この作品について全く知らない人にこう端的に説明するとしたら、どういうふうな説明されますか？
はい、一人芝居なんですけど、
はい、
北尾がダンスを踊りながら街の風景を作っていくっていうような感じで、一人で複数の役を演じるんですね。
はい、
はい、で、彼がその複数の役を演じてるうちに街あるとある街の風景が出来上がってくるっていうような話です。で、その街はちょっとこう日本がベースになってるんですけども、こう互いにこう関心を持たない無関心な人たちが集まっているような街であるっていうことがだんだん分かってくるっていうお話ですね。
その互いに関心を持たない街、世界どこに行っても最近同じなのかもしれないですけど、特にそういうところ、こう東京という街で感じられますか？
そうですね、はい、僕は、やっぱりこう東京とか日本にいると、都会にいるとやっぱりそういう風に感じてしまいますね。電車に乗ってたり、はい、感じるし、歩いてても感じるし、本当はみんなもっと優しいはずなんだけど、なぜかその都会っていう仮面をかぶらせてしまうというか、
はい
はい、そういうようなものは感じてますね。
それからこの、一人芝居だというふうにおっしゃいましたけれども、
はい、
山本さんは反中遊泳という劇団を主催されていて、はい、今回のようなこうソロプロジェクト、本当に一人の登場人物だけで舞台を作るってこう思われたきっかけはどういうところだったんでしょうか？
そうですね、集団でこだわって作品を作っていく中で非常に手応えもあったんですけども、
はい、
もうちょっとこう もっとこう個人的なことができながら、小説を書くみたいに、
はい、
ちょっとこう画面に一人で向き合うみたいな、デスクトップに一人で向き合うみたいな気持ちで作れないかなと思ってたっていうのはあって、でやっぱり集団で作るとちょっとやっぱりこうみんな社会的になるんですよね、非常に。役者たちが、
はい、
やはりこう複数人がいて、その中でこう、役割とかができてきたりして、それぞれ、例えばこの人はちょっとこうおちゃらける役割で、この人はそのツッコミ役でみたいな風に、やっぱり自然とそういう風な役割ができてしまうんですけど、もっとこう個人的な関係を結べないかなと思ったっていうのがあって、役者個人と、だからその一人の人に焦点を当てるっていう風にっていうのはそういう経緯ですね。
それから山本さんの舞台の特徴といいますか、はい、字幕を映し出して、その字幕を使うっていう手法なんですけれども、はい、これにはもともとどういう狙いがあったんでしょう？
今僕たちはソーシャルネットワークとかが普通に普及していて、メールとかも生活の一部として利用しているじゃないですか。
はい、
だけども演劇となった時にそういうものをこう舞台上に出すことがなかなかできてないような気がしていて、それがまず問題意識としてあったんですね。なんで僕たちはその日常的にそういうものを利用しているのに舞台となるとなんかこう例えばメールの文面を読み上げるみたいなことになってしまうんですね、
はいはい、
でこれはちょっとおかしいんじゃないかと思ってて、でじゃあどうしたらその僕らが普段感じているようなそのメールを読んだ感覚と同じような感覚でお客さんがメール的な感覚を持てるかって思った時に、あ、プロジェクターってものがあるなと思って、でそこに文字を投影すればいいのではないかなっていうふうに考えるようになってたんですね。だから僕たちはその普段文字とのコミュニケーションをしてて、それと当たり前のようにその舞台上でも文字とのコミュニケーションが行われてるっていうふうにしたいなと思ってたってことですね。
あ、なるほどね。そう考えてみると本当にコミュニケーションの形としてそういうものが普通に会話として成り立ってる時代ですものね。
そうですね、もうチャットとかもそうですし、
はい
はい、普通にそういうものは成り立ってて、で、まあ、例えば僕の例えば Facebook の友達にはそのインド人もいれば、
はい、
マレーシア人もいてタイ人もいればっていうふうに言語がもう飛び交ってるんです。でこれが普通のこととしてもうなっているっていう、コミュニケーションできているっていうことがまず、まあ、今の世界の面白いところだとも思うし、今生きていることだと思ってて、
それからその字幕っていう面で、あるインタビューでその山本さんが、はい、役者の褒め組だけを提示してこう、はい、お客さんに肉をつけてもらうっていう表現をしてらっしゃって面白かったんですけど、その辺はいかがですか。お客さんに肉をつけてもらうっていうのは、
そうですね、こちらが全部つけてしまうと、こちらがその全部すべてつけてしまう、肉までつけてしまうと、やはりちょっとお客さんの想像力が限定されちゃうっていう問題があって、で僕の中ではその最小限のものだけ提示して、無限にお客さんがこう想像できるような仕組みっていうかを作れないかなというのは思ってました。
今度出演される北尾渉さんは、はい、まあ、お芝居もされますけれどもダンスがメインの方ですよね。
そうですね、ダンサーとして、はい、
はい、でこの北尾さんと組もうと思われた理由は、
彼と大学が同じだったんですね。
ああ、なるほど。
まあ、だから二十歳そこそこからの付き合い で実はその範疇遊泳という僕の団体にも彼は何度か出てくれたことがあったんですけども、
はい、
やはりさっきも言ったようにちょっとやはり社会的に稽古場では彼も振る舞ってしまうところがあって、うん、ちょっとこうなんていうのかな、本当の彼をまだ見てないような気がしていて、っていうのはずっと前々から思ってたんですね。で彼にはすごくダンサーとしての素質がすごくあって、同時に俳優としての素質もかなりずば抜けてあったので、
はい、
で彼をそういう社会的な場所に置かずにもっと個人的な関係の中で彼といつか組みたいなと思ってた時に、そうだそうだ、ドキュメントがあると思って彼に声をかけたっていう、はい、
ダンサーとして その、まあ、身体表現っていう意味と、はい、それから、まあ、役者となるとこう言葉で語るっていうところもあるし、
はい、
その今回のこの、隣町の知らない踊り子ではどちらに重点が置かれるわけですか。
はい、これはでもどちらにも重点を置こうと思ってやっています。と、まあ、僕のイメージとしてはどっちも取るというよりは、
はい、
愛の子というかその半分半分ずつの命をから生まれた愛の子というかこう子供、ダンスと演劇の子供のようなそのイメージで、だからどっちの、いいところだけ取ってその吸い取って出すとかっていうことではなくて、どちら そのダンスのいいところも悪いところも演劇のいいところも悪いところもこう割り算したようなイメージで作ってました。
これまでこのインドですとかニューヨークだとかもう海外での公演も多いですけれども、字幕を出すことでこう海外のお客さんにはどう伝わってますか。
そうですね、まあ、単純に文字量が増えるので、
はい、
きっとまあ耳で聞くよりはちょっとハードルは上がるとは思うんですけど、
はい、
その分、まあ、やはりその 前のめりというか自分がそのしっかりしないと置いてかれてしまうので、置いてかれないように見ようとしてくれてる。だからみんな能動的にすごく見てくれてるなと思っていて、 て、僕がこれが一番印象に残ってるのは、やはりまあ、どんな作品を作ってもやはり日本で上演すると寝る人は寝るんですよね。
そうなんですか、はい、
だけど僕今回海外でやってきた中で一人もやっぱそういう人はいない、お客さんの中で。
はい、
それはなんかもしかするとアートってものに対する考え方が違うのかもしれないんだけども、文字を見なきゃいけないっていうようなプレッシャーがあったりもするからかもしれないとも思ったり、非常に反応としてはもう面白いですね。日本と違う、タイはすごいみんなこう陽気な人たちで、やっぱり笑いのシーンとかはもうガハガハ笑ってくれてとか、あと、はい、まあ、ニューヨークもすごい表に出す人だ文化なので、はい、かなり反応を直に出してくれて、で一方で日本はといえばかなりじっくり何の反応もせずいいのか悪いのかも分からずっていうのが結構ありますね。
なるほど、
はい、
こうオーストラリアの観客に期待してることって何かありますか？
はい、そうですね、僕はオーストラリアのことはやはりあまり知らないので、教科書とかその地図帳の位置の位置でこの辺にあるとかそういうこととか、シドニーがあってとかオリンピックがいつあってとかっていうことぐらいしか知らなくて、どういうその国民性なのかっていうことは正直まだ分からないんです、
はい、
で思い返せばタイもそうだったし、インドもそうだったし、ニューヨークもそうだったし、行ってみないと分からないことがいっぱいあってですね、でその土地のそのなんていうのかな、こう雰囲気とか、
はい、
人々のパーソナリティとかっていうのも実際に目にしてみないと全く分からなかったので、一番期待していることといえばそういうなんていうのかな、僕の知らないオーストラリアっていうことを教えてくれることに期待しているっていう感じですね。どういう人たちがいるのかとか、どういう考え方を持っているのかとか、はい、あんまりこう余計な偏見を持たずに行ってみたいなと思っています。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。